声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。風香る爽やかな季節になりましたが、お元気でお過ごしでしょうか？春から初夏へ季節が移り変わる過ごしやすい時期となりました。そろそろ暖房器具を使う機会も減り、暑さ寒さがちょうど良くなる地域も増えるのではないでしょうか。外に出て散歩するのが気持ちいい時期ですが、強い紫外線を感じる時はありませんか？気象庁の紫外線観測データでは、夏に向かうこの時期から紫外線がとても強くなるとあります。外出時には帽子や日傘などの日焼け対策をしながら快適にお過ごしください。それでは、令和4年5月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー115の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた2月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。はじめに、第357回2月定例県議会の概要です。兵庫県議会は、2月定例県議会を令和4年2月16日から3月30日まで43日間にわたり開催しました。2月16日の開会日には、条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。2月22日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。24日からは4日間にわたり20人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。3月1日には、令和4年度当初予算案などを審査するため、予算特別委員会を設置し、3月4日から3月28日までの間に専門的に詳しく審査を行い、原案通り可決すべきものと決しました。この定例県議会では、議案119件、決議案2件、意見書案8件を可決し、閉会しました。続いて、2月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。1、令和3年度補正予算を可決しました。国の補正予算を活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策や地域経済の活性化、地域づくり、県民生活の安定化などに関する補正予算、総額995億円を2月16日に可決しました。また、県北部を中心とした豪雪による雪害被災農業者等に対する支援や、道路の除雪対策等の実施、年間を通じた事業実績の確定や見込み等を踏まえた補正予算を3月3日に可決しました。さらに、まん延防止等重点措置の期間延長に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給に要する補正予算、総額351億円を3月30日に可決しました。2、令和4年度当初予算を3月30日に可決しました。県政改革方針に基づき、持続可能な行財政基盤を確立し、新型コロナウイルス感染症への対応、人口減少、超高齢化、多発する災害、温暖化、経済構造の変容等、挑戦すべき課題に立ち向かい、躍動する兵庫の実現に向けた予算、総額4兆2482億円を可決しました。躍動する兵庫への3つの視点は、1つ目に新しい成長の種をまく、2つ目に地域の価値を高める、3つ目に安全安心の網を広げるです。続いて、 2月22日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問。1番、自由民主党、小西隆則、丹波篠山市。第6波の反省点と今後の対応。質問。第6波はオミクロン株により感染者数が急拡大し、保健所や外来診療が逼迫した。対応のどこに問題があったのか、検証が必要ではないか。答え。オミクロン株の感染拡大は、国の想定を上回っている。本県でも、適切な療養の実施と、病床のさらなる確保、自宅療養者のフォローアップ、応援職員による保健所機能の強化、ワクチン接種の促進のほか、特に、高齢者の感染増加を踏まえた対策の徹底に取り組んでおり、一日も早い感染収束に向けて全力で取り組んでいく。2番、兵庫県民連合、上野秀和、神崎郡、地域創生について。質問、地方回帰の潮流を捉え、田舎に人が集まる条件を作ることが最大の地域創生。兵庫県全体では、五穀の多様性をさらに生かした戦略とすべき。答え、来年度見直す戦略では、DX や SDGs の視点から、五穀の個性をさらに磨き、地方回帰の受け皿となる地域づくりに向けた各分野の方向性を打ち出す。農林業分野でも、スマート農業の推進、バイオマス資源の活用、農林業と観光など複数の仕事を組み合わせた新たな雇用創出など新たな可能性の道筋も示していく。3番、自民党兵庫、山口新平、辰野市及び伊保郡。斉藤県政の行財政改革。質問、新しい組織体制のもと本格的に取り組んでいく行財政全般の不断の見直しにおいて、どのようにスクラップ&ビルドを進めるのか。答え、本庁組織を12部体制に再編し、部長のマネジメントのもと、旧来の慣例にとらわれない新たな提案が生み出される環境を整える。また、外部有識者による事業レビューを導入し、新たなアイデアを取り入れ、職員の意識改革にもつなげる。職場から業務の創意工夫や変革の提案がなされるイノベーション型行財政運営を実現していく。4番、公明党県民会議、伊藤勝正、明石市。高齢者の補聴器購入助成を。質問、難聴高齢者の認知症予防対策の観点から補聴器購入費用助成が必要だが、当初予算での対応は、今後の恒久的な予算化も伺う。答え、コロナ禍での高齢者の社会参加活動の維持、継続への方策が必要。令和4年度に中等度難聴の高齢者約400人の補聴器購入を助成し、補聴器使用の社会参加の効果の調査を実施する。調査によって補聴器の社会参加促進の結果が得られた場合は、調査結果を国への恒久的な制度化の提案に活用していきたい。以上、2月22日に行われた代表質問の一部をお聞きいただきました。引き続き、2月24日、25日、28日、3月1日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1番、永瀬武志、自由民主党、神戸市東灘区。質問、県庁舎再整備の抜本的見直しと民間投資を呼び込む方策について。答え、元町全体のグランドデザインを描く中で、県庁舎は元町地区配置を前提とし、県有敷地を活用した 地代収入も含め、民間事業者の意向把握に努め、民間投資を呼び込む方策を検討する。2番、北上明人、兵庫県民連合、川西市及び川辺郡。質問、化学物質過敏症について、相談窓口設置や啓発事業等の対策を求める。答え、県民の理解を深めるため、ホームページや県、市、町の広報誌等への掲載など、周知啓発に取り組む。また、原因物質に応じ、関係各課等が相談に応じるなど、県民の不安解消に向けた取り組みを進める。3番、奥谷健一、自民党兵庫、神戸市北区。質問、今後の県と神戸市との協調の取り組みと神戸地域の将来像について。答え、知事と市長の信頼関係のもと、緊密な意思疎通を図り、適切な役割分担と県市協調による効果的な施策を展開し、神戸の強みや可能性を生かして魅力ある兵庫、神戸の発展を目指す。4番、竹尾智恵、公明党、県民会議、西宮市。質問、医療的ケア児支援センター設置を契機とした取り組みについて。答え、医療的ケア児が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、令和5年度末を目標に、すべての市町に医療的ケア児等コーディネーターを配置するなど、相談支援体制の構築に取り組む。5番、岡剛、自由民主党、加古郡。質問、播磨臨海地域道路の実現に向けた現在の取り組みと今後の見込みは。答え、公共空間を活用したルートや地域を分断しない高架構造とするなどの検討を進めており、今後も地域の意見を聞きながら都市計画と環境影響評価の手続きを並行して進めていく。6番、大豊康隆、自由民主党、加西市。質問、イエロー区域の開発許可の規制見直しにかかる市、町の意見と対応は。答え、避難場所の基準について、市、町から地域防災計画に位置づけられた指定避難所以外も認めることや、避難所までの距離を柔軟に取り扱うべきとの意見があり、これらを反映した。7番、向山志保、兵庫県民連合、加古川市。質問、これまで進めてきた芸術文化施策への知事の姿勢、今後の進め方は。答え、財政状況が厳しい中、検証や適切な見直しは必要。一方で、芸術文化は県民の暮らしにとって重要なもの。今後も兵庫が誇る文化力を高め、生かす多彩な取り組みを展開していきたい。8番、中野雄吾、自民党兵庫、西宮市。質問、民間インキュベーション施設と連携したスタートアップ支援の強化。答え、来年度はスタートアップの稼ぐ力の強化を図る。また、西宮市はスタートアップの支援拠点の適地であり、今後、民間で開発整備が進む際には、県として何ができるか検討したい。9番、坪井健二、公明党、県民会議、伊丹市。質問、伊丹市統合新病院の高度急性期、急性期医療、救急体制の充実は。答え、統合新病院には高度急性期、救急医療体制を強化した阪神北準県域の基幹病院としての機能を期待。今年度増額した施設整備補助に加え、必要な設備整備補助等の積極的支援を行う。10番、春名哲夫、自由民主党、 思想史。質問、収入証紙廃止に向けた手数料納付のオンライン化を検討すべき。答え、県民の利便性向上と事務効率化のため、収入証紙に変え、クレジットカード、コンビニ等での電子納付や一部の申請窓口へのキャッシュレス端末設置を令和4年度に開始する。11番、松井茂樹、自由民主党、辰野市及び伊保郡。質問、新生児聴覚検査の実情と難聴の早期発見、治療の重要性への認識は？答え、検査の受験率は向上しているが、未受験の新生児がいることは課題である。難聴の情報周知による理解促進を図り、関係機関の連携によって難聴児の早期発見、支援を推進する。12番、竹内秀明、兵庫県民連合、姫路市。質問、兵庫県財政の見える化改革の推進について。答え、財政を見える化する観点から、県債管理基金残高に含まれる預託金や、外部基金集約の解消等を反映。県債管理基金の残高回復に優先して取り組み、持続可能な財政を実現したい。13番、石川則之、自民党兵庫、丹波市。質問、県政改革方針において、どのような官民連携の姿を思い描いているか。答え、民間人材の活用等による企業とのマッチングや連携事業、パーク PFI に向けた調査、官民連携を含む県庁舎整備のあり方の検討など、民間活力を活用し、社会、経済課題の解決に取り組む。14番、松田一生、公明党、県民会議、神戸市兵庫区。質問、空き家活用特区条例による空き家の管理不全の防止と活用促進について。答え、空き家バンクの登録支援や空き家改修補助の割増などの流通促進や規制緩和、活用支援の施策により、空き家の活用を促進し、移住、定住や交流の促進や地域の活性化につなげる。15番、高橋光弘、維新の会、神戸市西区。質問、新型コロナ飲み薬を自宅療養者に活用できるような体制構築が必要。答え、モルヌピラビルは配備薬局にオンライン診療等による処方箋を送付し、薬局が電話等で服薬指導を行い、患者宅に配送する体制を整備済み。今後も安定的な供給体制構築に努める。16番、北口博人、自由民主党、明石市。質問、豊かな生態系がある明石公園の樹木伐採を含めた自然保護の観点は？答え、生態系や文化財の専門家、地域の意見も聞き、自然環境に配慮しながら樹木による石垣の崩落防止対策を行う等、自然と歴史文化等のバランスを取り、整備、管理を行っていく。17番、岸口実、維新の会、明石市。質問、この秋の全国豊かな海づくり大会をレガシーの残る大会にすべき。答え、豊かな海づくりの活動を一層深めていく推進母体を立ち上げ、大会のレガシーとして豊かで美しい兵庫の海の創出と継承、そして県民総参加による運動へと発展させていく。18番、入江次郎、日本共産党、姫路市。質問、製鉄記念広畑病院の後医療機関開院時期及び医療提供体制について。答え、開院時期は 1年以内の予定だが、新病院では早期開院に努力している。個々の患者の意向に沿った適切な医療提供ができるよう準備を進め、閉院後も患者が困らないよう対応していく。19番、中島香織、無所属、芦屋市。質問、新型コロナ対応を踏まえた芦屋健康福祉事務所の体制検討について。答え、保健所は感染症対策の要であり、芦屋健康福祉事務所の在り方検討においては、新型コロナへの対応状況を十分に考慮した上で、芦屋市など現場の意見も聞きながら丁寧に進める。20番、藤田隆夫、自由民主党、矢部市及び朝来市。質問、DC 大阪関西万博に向けた観光戦略の方向性と数値的目標は？答え、自然、文化などの風土を体験する新しい旅のスタイルを提案していく。具体の数値目標は、人数や経済的指標のほか、脱炭素やフードマイレージなど新たな指標も含め今後検討する。続いて、2月定例県議会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。まずは条例です。議員提出議案として、兵庫県議会議員の定数並びに選挙区、及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例。議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。兵庫県議会委員会条例の一部を改正する条例。県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例の4件を可決しました。さらに、知事提出議案として、行財政の運営に関する条例の一部を改正する条例、部政条例の一部を改正する条例、景観の形成等に関する条例の一部を改正する条例、歯と口腔の健康づくり推進条例、空き家等活用促進特別区域の指定等による空き家等の活用の促進に関する条例、都市計画法施行条例の一部を改正する条例など28件を可決しました。次に決議です。ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議。2023年主要国首脳会議に係る関係閣僚会合の姫路市開催を求める決議の2件を可決しました。次に意見書です。国内サプライチェーンの構築、強化を求める意見書。小中高等学校卒業証書への通称記載について、本人、保護者の意向を尊重した対応を取るよう、自治体教育委員会に周知徹底を求める意見書。地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書。感染拡大期を含め、保健所機能維持への対策を求める意見書。不登校児童生徒に対する支援制度の確立を求める意見書。加齢性難聴者の補聴器購入支援制度の創設を求める意見書。水上オートバイによる危険運転等への法的整備等を求める意見書。学校現場でのネットいじめ防止を求める意見書。の8件を可決しました。次に予算及びその他の議決案件です。令和4年度兵庫県一般会計予算及び令和3年度兵庫県一般会計補正予算、兵庫県行財政運営方針の変更、兵庫ビジョン2050の策定など87件を可決しました。続いて、県議会ニュースです。一つ目、 令和10年度までの県政改革の基本方針を決定についてです。第355回9月定例県議会において、行財政運営調査特別委員会に付議された県の行財政運営について調査を行い、その結果を知事に提出しました。行財政運営方針の見直し、一次案では、令和10年度までの収支不足が440億円に増加するなど、本県の行財政運営が厳しいことが明らかとなりました。行財政運営調査特別委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響など、社会経済情勢が大きく変動する中、収支均衡と将来負担の軽減が図られるよう、持続可能な行財政運営に努める必要があることから、これまで以上に県民の意を汲みながら、躍動する兵庫の実現を目指すよう、多岐にわたる指摘を行いました。委員会での調査報告を踏まえ、知事において収支不足を140億円まで縮減する最終案が作成され、第357回2月定例県議会に議案が提出され、可決されました。可決された内容は、行財政の運営に関する条例を、県政改革の推進に関する条例に改正するもの、兵庫県行財政運営方針を、兵庫県県政改革方針に改正するものです。県政改革の基本方針は、1、躍動する兵庫の実現として、兵庫ビジョン2050に掲げる、躍動する兵庫の実現に向けた県政を推進。2、持続可能な行財政基盤の確立として、改革の着実な推進により、収支均衡と将来負担の軽減を図りつつ、時代の変化に的確に対応。3、イノベーション型行財政運営の実現として、職員一人一人から自律的、多発的に業務の創意工夫や変革の提案がなされる県政の実現です。2つ目、議員定数と選挙区の改正についてです。議員定数等調査特別委員会での検討結果を踏まえ、兵庫県議会議員の定数、並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例を改正しました。改正の概要は、1、議員定数は現行の条例定数と同じ86人。2、三方郡選挙区定数1人を、豊岡市選挙区定数1人と合区し、豊岡市及び三方郡選挙区定数2人。3、令和5年春の兵庫県議会議員選挙から施行です。令和4年5月発行、2月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー115はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお寄せください。宛先は郵便番号650-8567で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸078-362-3720。ファックス番号は078-362-9031です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は6月中旬に開催予定の6月定例県議会の様子を8月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。